未来の国宝を探せ、日本美術の鉱脈展、大阪中之島美術館ボラボラでございます。
行きましょう、
はい。この展覧会はですね、6月21日から8月31日まで、2025年ですね、
はい。
大阪市の、中野市北区、大阪市北区中之島 4-3-1 の、大阪中之島美術館で行われた展覧会、
は
い、
そうです、
まあ、美術展アート展でございます。で、まあ、何が一番面白かったかっていうと、まあ、あんまりこう今まであんまり皆さんの目に触れてこなかったですねあの、まあ、2級品3級品、うん、まあ、当時はねそう言われてた、うん、
まあ、ペケモンですよね。
そうですね、うん、ものがですね、
はい、
なんとこの美術館で、一般展示されたと、特別展示されたということです。
見事に生き返りましたね。
そうですね、あのすごい、あのなんていうか狙いがヒットしたっていう展覧会だと思います。
これはなかなかすごかったですよ。
そうですね、まあ、今からそれに皆さんをご招待します、
ね。まあ、あの大阪中之島美術館が、まあ、格が上がったっていうんですか、
うん、
あの真っ黒の建物ですけど ね、
そうですね、
まあ、ぐっとこう一つなんか美術の中心になりそうなね、勢いを見せてますねこの頃、はい。
で、僕ら取材したのが8月26日、火曜日、
はい。
まあ、もうほぼ終了間近という。
行けなかったですね。
行けなかったですね
前からちょっと招待制もうといて行かなか
った。もちろん早行けやってね、
そうやったんですけども、
リスナーさん言うてあるでしょうね。
本当すみません。
でしかもこうね、ボラボラするのがもう終わった後っていうね、はい。まあ、僕らのラジオらしいと思いますが、まあ
ね、なかなかね、まあ、僕ら両方がパッと暇開けられないっていうか
開けれるんですけどね、
開けるんやけど開けないというか
開けれないっていうね、まあ、どっちなんか分かんないですけど、
まあ、すみません。しかし、まあまあ、また2度目の時はね、
そうですね、
ちゃんとやりましょう。
はい、あの鉄平と文雄2人で行ってきまして、
はいはい
はい、実は、まあ、これ当日券1800円するんですけど、はい、僕らはですね、2名とも招待券で、
すみません、
はい、まあ、はい、まあ、端的に言うとお金払ってないです、
はい。まあ、そういうところは弱みなんですけどね金払う金もないんです
、まあ、ただ、うん、金を払った感じで、
うん、
あのちょっと、まあ、考えてますんで、
ですね、
はい。
まあ、払っても払わんでもそれは関係ないような、
そうですね、スタンスで
やろうと努力はします。
努力しますので、はいはいはい、そのあたりちょっと最初に皆さんに知っておいてほしいなと。
まあ、なんせスポンサーなしの放送局ですの で、
そうです、ね、
はい、よろしくご理解いただきたいと思います。
はい、では8月26日、行きましょうか、まあ、暑かったです、この日も。
そう、めちゃくちゃですよ。
めちゃくちゃ暑くて
ですね、未だに暑い、
はい。で、まあ、ちょっと軽くね、美術館までのアクセスから話します。
あ、それはいいです、
まあ、僕らのラジオいつもそうなんで。
そうですね、
はい、はい。で、まあ、まあ、簡単に言うと電車で、まあ、文雄館は千里中央駅から、私は桃山台駅から、まあ、この間一駅しか離れてないんですけど、
そうですね、
はい。まあ、その駅から北大阪急行電鉄の、まあ、電車に乗りまして、
はい。
そして、まあ、江坂駅で大阪メトロに乗り換えというか、あのあれ何て言うんですか、あれ、その電車に乗ったまま、
はい、
メトロの線路に入れるやつです、はい、鉄道用か分からないんですけど、
は
い
は
い、
そうですね、はい。まあ、あのこの放送割と全国的に聞かれてますので。
あ、そうですね、
ちゃんと言うとこなきませんね、
はいはい。そして、ガタンゴトンガタンゴトン電車に揺られて、うん、淀屋橋駅で降りまして、うんうんうんうん、で淀屋橋駅の1号出口ですね、
はいはい、
から、地上に出て、まあ、そこから10分15分ぐらいですかね、
はいはいはい、
あの土佐堀川と、まあ、堂島川の、
はい、
際を歩きながら、
ちょっとその時に一つ、
あ、まあ、まあ、簡単に言います、はい。そして、
うん、
この真っ黒い外観が目印の大阪中之島美術館に、うんうん、まあ、到着しました、
うん、はいはい。
で、まあ、当時めちゃくちゃやっぱまだっていうか暑かって、
うん、
で、まあ、これそのちょっとアクセスの一番最初ぐらいの話になるんですけど、
うんうん、
あの、まあ、僕桃山台駅から、
うん、
その文雄君の乗った電車に乗って文雄君と合流したん
で、最後尾に乗ってましたね、
そうですけど、ね、ちょっと僕あの最初姿見えなかったでしょ
どこ行きよったんかね、
はい、あれね、
打ち合わせしといたのにまた送りよったんかね、
思ったんですよ、ですよ、はい。あれ要は僕最後尾まで実は行けなかって、
あ、そうやったんか。
まあ、10両編成の電車なんで、
うん、
あの、まあ、文雄君は10両目に乗ってたんですけど、うんうん、
降りた時のこと考えて
そう、9両目か8両目で、まあ、その電車に乗れたんですよ。なんでやと思うでしょ。
だ
から、まあ、話を聞いてください。話聞いてください。で、これなんでかっていうと、うん、あの桃山台駅のホームってそのエアコンの効いてる待合室が2つあるんですよね。
あ、そう、う
ん、はい、1つは千里中央側、まあ、美濃加屋の側に1個あって、
はいはいはい、
でもう1つが、まあ、梅田とか、うん、まあ、淀屋橋とか中本津側に、うん、 あの1個あるんです
よね、まあ、1個ずつ配置してるわけ
で、夏はまあエアコンがちゃんと効いてて涼しいんで、うん、僕もそこで待っとこうかなと思ったんですけど、うんうんまあ、この猛暑でエアコンも、うん、あの超稼働しておりますんで、まあ、それで多分潰れたんでしょうね、壊れて千里中央方面のあの待合室のエアコンが効かなかったんですよね。で僕はまず最初に千里中央側のところで待っといた方がいいと思ったんですが、それで引き返して、うん、今度その中本方面のもう一個の待合室はちゃんとエアコン効いてたんで、そこで千里中央駅からやってくる文雄くんの電車を待ってたらですね、まあ、あの館内放送というかホームの放送で、まあ、あのてんてんてんてんてんてんてんとかなんかリズムあるんですけど、いつものねおなじみので、電車やってきますよって聞いたんで、それ聞いてから待合室から出て
歩き出したよね。
で最後尾の方まで行ったんですが、あの意外とあのやっぱ重量って長いですよね、うん、まあ、あの間に合わなかったんですよ、
あなんで
電車入ってきたのにね、うん、だから8両目か9両目でその電車の中にまあ乗車してですね、
う
ん、
そうか、
で最後尾まであの車内を移動してまあ行ったっていうことでございます、
うんうん、僕はもう来へんかったら、うん、淀屋橋の駅で待ってよと思って
た、
ね、あ、うん、あこうやったらまあ必ず降りよりやろうから、ま
あ、最近ね、うん、あのリニューアルして、うん、淀屋橋の駅も綺麗になって、うんうん、あの気持ちよくなったんですけど、
そう、
まあ、あの遅れてはいませんので、
なるほど、
はい、
まあ、確かに
誤解のないように、
遅れてはなかったけどね、
そうですね、はいはい、まあ、それぐらいやっぱ暑かったんですよ、
もう今もそうですけども、
はい、
殺人的な、
そうですね、
話で
して、国書でございまして、
まあ、なんとか毎日生きてるという感じは、はい、僕の上の年配のものになりますと、
はい、
そういうともオーバーでないぐらい変な天気ですね、う
ん、で大阪中之島美術館ってめちゃくちゃいい美術館なんですけど、
うん、
もう、まあ、唯一の欠点っていうのが、うん、立地なんですよね、要は淀屋橋駅から地下鉄の、
う
ん、まあまあ遠い、
結構ね
1キロぐらいあるんですが、
びっくりした、
まあ、これ春とか秋の気持ちいい時やったら何の問題もないんですけど、この夏はね本当あの苦行なんですよ、
も
うそれこそ美術館着いたらもう疲れてるっていうことに、まあ、今回もそんな感じやったんで、
しかも長蛇の列でな、
そうなんです。で文雄君、あのなんか話あるんや
ったら、あるんやったら、ね、言わせてもらえると、は
い、言ってください。
あの例 の, あの川が横流れとるやん、
土佐堀川かな、
土佐堀になるのかな、
はい、南側が土佐堀で北側が堂島川なんですけど、
土佐堀の方やね、
はい、最初僕ら土佐堀、
そう土佐堀のところで、
はい、
まあ、トンボの大群に出会ってね、
あ
これはやっぱりね大阪市内、うわこれ補充案持ってきたらよかったなと思いましたね。
取ってもしゃあないやろ。
いやいや、やっぱりあれもんがおったらやっぱフランと、
あそうですか、
僕らみたいなのもやっぱりないまだ脱がすんですけど、ね、どうせ、ね、
あまあ超土平日で、
うわびっくりした、
あのビジネスパーソンが、
はい、
もう慌ただしく行き交う、
はい、
あの土佐堀川沿いの、まあ、緑道っていうんですか、はいはい、プロムナードっていうんですか、はいはい、まあ、そこに、まあ、僕ら2人が、
そうでした、ね、
ちょっと異質な感じの人がですね、
そうやったね、
あのゆったりと歩いてる、
はい、
まあ、そこにトンボが飛んでたと。
トンボがすごかったね。もうじっと歩くんやめたらね、
はい、
花の上でも止まってくれるんちゃうかなというぐらい密度がすごかったね。
まあ暑かったけどやっぱりまだもう秋は来てるっていう。
いやもうそうですよ。あれ秋茜でしたからね。
ああ感じはいたしました
、ね。もう山から降りてきてやっぱり産卵の準備をしてるんやなというね。うん、そんな季節感はありましたね。
はい。まあそんな中之島緑道をずっと歩いておりまして、
妙な彫刻がいっぱいありましたけど。
そうですね。はい、僕が見た感じ、まあ、10個ぐらい彫刻があったかなと思うんですけど、それぞれにすごい個性があって
でした、ね、
いい彫刻 で、うん、で僕ら彫刻の写真撮りながら美術館に向かってたらですね、まあ、後ろからその僕らと同じぐらいゆっくり歩いてるあの男女の、まあ、カップルといいますか、ちょっと外国人風の、
まあ、多分そうやろ
うね、はい、まあまあ、ちょっとミドルからシニアぐらいになってるような、はい、あのお二人が、はいはい、まあ、ちょっとヨーロッパ的な感じの方がやってきて、まあ、僕らがあのその彫刻の前で記念撮影してたら、うん、その人たちも、うん、まあ、それを真似してかどうかわからないですけど、うん、まあ、記念撮影して、
はいはい、
まあ、あのこのクソ忙しい大阪のこのビジネス街で、
うん、
まあ、唯一僕ら二組だけがね、なんか異次元の世界をこう歩いてたなっていう、なんかそんな雰囲気なかったですか。
いやいや、そう言われてみたらそうやね、
はい、うん、まあ、そんなあの美術作品彫刻を見ながらですね、
はい、
まあ、1キロ先の中之島美術館を目指します、
はいはいはい、
まあ、途中で四ツ橋筋を渡るときに、うんうん、あの 公設美術館ですね、はいはい、中之島公設美術館、あれ今フェスティバルタワーウエストのビルに入ってるんですけど、そう、うんうん、まあ、その入り口にドドンと美術館 の、 あの、はい、名板があって、
う
んうん、まあ、それも撮りながらですね、でここからまた今度堂島川の沿いになったりとかして、うんうんうん、まあ、やってきました、
はい、
中之島美術館で、うん、ございます、はい、まあ、もう見慣れた風景なんですけど、やっぱりたまに行くとですね、うん、この真っ黒のこの中之島美術館の外観はちょっとびっくりする感じがいたしますね。
なんかトラヤの羊羹みたい言ってる人もありまし たね。
あ、トラヤの羊羹、うん、あ、
美味しいですよね。
美味しいですね、うんうん、はい、あんまりそういう感じで、まあまあしないですけど、はい、何に見えるのかなこれ、うん、まあ、分かんないですね、
うん、なんかこの黒というのもまあいろんな意味があるんでしょうね。
あ、そうでしょうね、う
ん、まあ、僕らこのもう最初の方からは、まあ、この美術館というか、
あの、ね、長堀、うん、長堀通りかな、うん、あの出光のビルがあるんですけど、そこに仮住まいみたいな感じで、うん、
その前も仮住まい、
あ、そうですね、もうずっと仮住まいで、はい、あの、まあ、あの館長さんとも何回もお話したことあるんですけど、
はい、もう10回20回
ないですね、もう40年ぐらいずっと仮住まい
そうでしたね、そうでした、そう
でやっとね、はい、まあ、本宅ができたっていう、はい、まあ、そしたら駅から遠かったっ、
そうですね、まあ、文句ばっかりいかんねんけど、
ああ、そうです、そうです、うん、まあ、まあ、僕らもこの都会 の、 あの灼熱の、
そうですね、
地獄をですね、まあ、歩いてきて、
うん、ね、え、
ようやくやってきまして、ま
あ、美術館にとっては大阪地もまあね、住みにくいエリアやと思いますよね。
そうですね、
まあ、あの、トップの人からして美術に全然理解れないような人がたくさんついてて出てきはって、
そうですね、
まあ、その人たちの説得だけでもこれ何十年かかってるんですよね、
う
ん、
そうですね、
まあ、それをもう割と、まあ、あのわしらもちょいちょい取材行ったりしてね、
そうですね、
あのお互いにまあ慰め合いながらというとなんですけども、うん、ここまで持ってきたというそういう自負みたいなのもありますね。
そうですね、うん、はい、というわけで中之島ミュージアムオブアート、
はい、
大阪の看板の前に僕は、はい、今いております、はい、でここから階段を上がって、
はい、
で、入り口の今すぐ横、矢野部健二さんのですね、
はい、
名前何やったかな、ね、まあ、キャッ、スピッ、シップズキャットっていうですね、
そうですか、
そういう名前がついてる、うん、あの彫刻作品ですね、うん、まあ、その横ぐらい
でなんか顔向いたみたいな、ね、猫でしたね。
これ要は猫が宇宙服着てるんかな、
あ、服ですか、僕顔向いて血が滲んでるんか、
あ、違いますね、
違います、
はい、宇宙服着た猫、
まあ、うん、
ですね、
まあまあこんなもん
です、まあまあ面白いですよね、はい、その横でちょっとびっくりしたのがですね、はい、まあ、これ十字開館なんですよね、はいはい、中之島美術館って、
はい、まあ、切符くれた人がね、
はい、
早いこと言ってこなあかんでと言われてたんですけどね、
あ、そうなんですね、
本かもしれんから、
はいはい、で僕ら、ま、
そんなことはないと思う、
そうそう、うん、まさかだってもう最終、ほぼ最終日ですよ、
もう終わりまでこんなとこもね、
な暇人おらん、しかも平日やしね、
そうそうそうそう、
と思ったらですね、
えらいこっちゃ、
もうね、僕ら今9時55分ぐらいなんですよ、
はい、その
開館 5分ぐらい前、はい、まあ、10分5分ぐらい前なんですけど、もうね、あの館内の、
そう、
そのガラスの向こうにですね、もう何十メーターかの人の列が見えまして、うん、ちょっとここの時にやる気なくしました、
えらいこっちゃな、
ね、暑さも相まって、
まあ、そうね、
はい、まあ、ただ行かんわけにはいかないんで、
それはそうです、
はい、室内館内に入りまして、はい、もうクーラー効いてて気持ちよかったです、
まあまあまあ、ね、
はい、うん、で僕ら、並んでおりまして、
うん、
まあ、並んだ感じとしては、
うんうん、
普段あんまりこういう展覧会根系の人が、
はい、
まあ、たくさんいらっしゃったなと思いました、
ね、普通の人でしたね、
そう、
おばちゃんおっさんという感
じ、そう、僕らの前が、
うんうん、
6人5人組の、
はい、
まあ、ミドルの、はい、ミドルエイジ の、
あ、なるほど、
女性の皆さん、
はいはいはい、
で僕らの後ろが、
はい、
なんか大学 4回生ぐらいの、
そうでした、ね、
まあ、あんまり世の中を知らんようなまあ、付き合ってはいないけど、
うん、
まあ、男女で来てた2人組、
はいはい、 で、 ね、
はい、で、うん、この人らの会話を、
あ、
まあ、15分ぐらいかな、ずっと、
ね、動きませんから列は、
はい、全然動かないですからね、
まあ、聞かざるを得んのです
ね、そうですね、うん、で僕ら基本的に2人あんま喋らないん で、
はい、
でね、まあ、沈黙しながら前と後ろの会話を聞いておりましたら、まあ、これこそこう意味のない会話というか、全くこう、まあ、これからアート見に行くような人の会話ではなく、まあ、前の、まあ、女性グループはなんかラーメンの話とか、なんか美味しい、
食べ物でしたね、
レストランが何やっていう話と、 で後ろ の, その,、あの大学4回生のやつらは、なんかあのインターンで、俺はこの会社に行く、私はあのアメリカになんかあの旅行に行く、じゃあお土産買っといてくれとか、もうほんまあの一番価値のない会話をずっとしてまして、
日常会話です
。そうですね。で、まあ、僕らはですね、あのちょっとこう今気分高めてるとか、ちょっとうざかった感じはいたしました。
なんかおしっこ行っとったな、それとね、行ってなかったか。
あ、僕行ってないですね。
僕も行ったんかな。
ふみおくん
後やったな、行った
の。後ですね。
うん、この時はおしっこして行かなかった
ですね。そうそうそうそう。はいはい、で、まあそうこうしてるうちに、あの列が動き出して、
最後尾というね。
そう、僕ら最後尾でした。
そう、あの人が待って、はい、なんかスーパーで安いもの売る時の感じやわね。
安くなくてもいいと思いますけど、まあ、限定商品みたいな、ね、感じの列に並んでおりましたら、やっぱあの人が多いんで、はいはい、あのまあ、大阪中の島美術館って、まあ、これちょっと全然本展覧会の中まだ入ってないんですけど、要はエスカレーターでずっと上まで上がっていくんですよ、ですね、あの大阪でいうとあの海遊館 ね、
そうですね、
あの南港の海遊館も、はい、あの一回上まで上がって、はい、ずっとあのスロープを下まで降りるタイプなんですけど、
あの大阪の伝統ですよ。
あ、
大阪まず上上げてだんだん下ろしていくという、
ね、大阪歴史博物館とかね、うんうん、そうなんですけど、
大体みんなそうですよね、
はい、なんで、まあ、ここの中之島美術館も最初にエスカレーターで、今回の4階展示室がこの展示会場なんで、うん、4階までずっとこう上がっていくんですが、はい、まあ、いっぺんにお客さん乗ると、まあ、いろいろやっぱりエスカレーターも大変やし、
ね、
まあ、事故あったら大変っていうことで、うん、20名ずつぐらい、
うん、
30名ずつぐらいかな、
わしあれ聞いたらなんでこんなの切っとんねや言
う
て
そう、いちゃもんつけた、
姉ちゃん、いちゃもんつけた、
姉ちゃん、姉ちゃん言
う
て、
言うてやっぱり中入った時にね、
はい、
混雑して、特に一番最初の館はね、みんな説明読んだりしはるから入れようになる。
ああ、なるほど。
切ってるんです言うてました。
そんなことをね、うん、聞く人いるんですね。
まあ、わからんことは聞いた方がいいですよ。
ああ、確かに確かに、うんうんうん、はい。というわけで、まあ、徐々に僕ら前進んでいって、はいはい、でちょうど僕らの前のその女性グループで一回止まったんですよね。
そうですそうです。
で、じゃあ次行ってくださいってことで、まあ、僕らその女性グループと4回戦に挟まれて、はい、まあ、エスカレーターでずっと上まで上がっていきました、うんうん、でこの間ちょっと僕は面白いなと思ったのが、あの、まあ、今回僕ら4階で展覧会見るんですけど、はいはい、アート展見るんですけど、はい、5階にね、でルイ・ヴィトン展がやってまして、
うん、面白そうやね。
でルイ・ヴィトン展の、まあ、オブジェでしょうね、はい、天井からなんか灯籠みたいなのがいっぱいぶら下がってて、うん、その灯籠のデザインがなんか LV、うん、LV って書いてて、そうそう、最初なんでルイ・ヴィトンこんなに押してんのかなと思ったら、はい、後で分かったんですよ、展覧会やってるっていうことが。
そう、
だからそのお客さんももしかしたらあん中にはいたんかな。
いや違う列や。
あ、違う列でしたか。
僕らと違う、もっと金物列です。
あ、そうなんです。これまた皆さんね、なんか腹立つんですけど、
腹立つ、
あのルイ・ヴィトン店に行く客がね、
はいはい、
なんか
違うよ、
綺麗なんですよ、
綺麗、
綺麗でね、
でもあのラーメンの話とかしてへんよ、そんな
そうなんですよ、うん、
ほんでね、あの行った人によるとね、
はいはい、
いいらしいよあれ。
あ、ルイ・ヴィトン店ですか、
うん、ほんでね、なんかまあ人によって金額は違うんやけどね、なんか10億という人とかね、
はいはい、10億、
2億という人、2
億
2つに分かれてるんです
けど。それ何のお金ですか。
いやいや、その5階のこの中之島の美術館の一部を取り払って自分風に改造したって言うんですよ。
は
い、ルイ・ヴィトンの展覧会用に
勝手に
勝手に
お金の力を言わして、
で、それであのお金はその分だけですね、
はい、
10億使ったとか2億使ったとか、まあ、都市伝説みたいになってましてね、
はいはいはいはい、
でそれぐらい力を入れて、
はい、
しかもあの、まあ、あれたくさん入ってきて、
はい、
混雑したらあかんとか予約制になってね。
あ、なんか気づかないですね、予約制って、うんうん、
それは
万博みたいじゃないですか。
そうです
行きたい時に行かせりゃ思いますけどね、
いや、そうだけど行った人はみんなね、うん、ものすごいあのよかった言
う
てますね。
あ、そうですか。
やっぱりこれちょっとヴィトンはちゃうでと、
ね、9月17日まで
まだやってるのかな
今一応。
あ、もう終わり。
このラジオが、11日に、
まあ、そうか、
配信なんで、まあ、あと1週間は
やってますね。まあね、そういう好みの人はやっぱりちょっと予約しても行った方がいいと思います。はい、
あ、そうです
か。すごい評判のいい展覧会でね。
あ、じゃあ、まあ、そのルイ・ヴィトンのオブジェを、
ルイ・ヴィトンを売ってるわけないけど
ね。あ、全然売ってないですよ、あの持ってないですしね。
持ってないしね、持ってたけど、はい、まあ、嫁が捨てました、ね。
まあ、それ話はいいです、はいはいはい、でルイ・ヴィトンのオブジェをこう見ながら、うん、エスカレーターで4階まで、
はい、
やってきまして、
そうですそうです、はい、
で、まあ、僕らは招待券で、はい、まあ、入れたんで、受付の、まあ、黒服の女性に招待券を渡しまして、
はいはいはい、ありがとうございました言いました僕は、
はい、そして、はい、館内に入っていきました、はいはい、で今回ね、まあ、僕らいつも写真撮影で、まあ、その館内のスタッフさんと揉めるんですけど、はい、まあ、基本的にはまあ、撮影は NG、はい、まあ、禁止なんですけど、うん、何点かですね、
そうですね、
あの撮影 OK の展示品アートがありましたんで、うん、
はいはい、
あの、まあ、僕はその撮影可能な作品は全て、
あ、なるほど、
写真に収めまして、でそれを中心にですね、うん、あの、まあ、現地の解説の内容とかを、うん、まあ、今こうやってあの B5 のノートがあるんですけど、
またまた、
はい、
ここに整理したな、
はい、まあ、整理というか単にメモしただけなんですけど、
そんだけするの大変や
から、はい、メモしましたんで、うん、まあ、あのその作品の僕ら作品に対して感じたこととかいうよりかは、うん、まあ、公式データをねちょっと皆さんと一緒にお話、
今回はね、あんまり私的な、
あ、そうですそうです、
好みをきつく出したり、
いや、しない、
非難したり、
しない、あ、非難もうすでにしてますけどね、だいぶしてますけどね、
やりました、
これでも非難非議は終わりです、
なるべくね感情を込めてですね、
はい、そうですね、
客観的に報道しましょうか、
そうですね、はい、はい、なんで、まあ最初にご挨拶が出てきました、
はい、
ほんまにどうですか、はい、この館内入って感じたこと、
うん、うん、
なんかあります、
やっぱり入り口が混んどったっていう、まずあったね、
あ、
で僕はまあもう割と展覧会慣れしてるっていうか、なぜまあ86にもなっとるんで、
はい、
まあ大体こういう展覧会で入り口が混んで、
はいはい、
ちょっと中も入っていくと割と柄ではないけど空いてるんですよね、まあ入り口は後でもええやろと思って、
はいはい、
てっぺんはなんか真面目に読んどったみたいけども
、あ、そうですね、
わしはもうスーッとスルーしてですね、うんうん、もうこの辺だから全然覚えてないんですよ、挨拶も何にも、
なんかね、丸山応挙があったりとか、あと、なんとか伊藤若冲
でしたっけ、伊藤若冲、はいはい、
あのなんかこう襖があったり、襖、あれ何、
あ、屏風や、あれ
屏風ですか、があったりとか、ちょっとあれは見たんですか、
いや、それぐらい見た、
あ、だから最初の解説はまあ、うんうん、すっ飛ばした、
うんうん、もうええわと思ってね、また帰ってきたらええわと思って、
あ、
結局帰れんかったからね全然見てへんねんけど、
で僕に改めてその、まあ、最初にご挨拶で大体こういう展覧会ってあるんですけど、うん、
まあ、あるある、
パネル展示であって、まあ、これ写真撮っていいかどうかは分からなかったんですが、まあこれぐらいは OK でしょ、うん、
これ止められなかったんやろ、
これは止められなかった
ですね、止められなかったらいいやん、
はい、でそれを改めて、うん、あのスタジオ帰って家帰ってきて、
あ、それで整理したんやな、
そう見たら結構ねちゃんとええこと書いとって、
書いてました、
あ、この文章を書いた人すごいなんか上手やなと思って、で後でちょっとこのあのそのチケット提供者の方からいただいた、
うんうん、
あのまあ、プレス用のこれ資料ですかね、
プレスレリースとか
プレスリリースを見たらですね、うん、
まあ、報道陣に配ってるやつですよ、
多分この方が書いたんやろなっていうのがですね、
なんか明治大
学のせいです、あ、ちょっと話しますんですよ、黙っててください、
はい、
本展覧会の監修者山下裕二さんという、うん、まあ、方がいらっしゃって、まあ、この方明治大学大学院のまあ教授されてるらしいんですけど、もしかしたらこの方がまあ書かれたご挨拶かなと思った。他にね、企画協力でね、広瀬真美さんという、この方浅野研究所というところのまあ関係者らしいんですけど、
知らん人ばっかりやな、
あ、全く名前も知らない
ですね、明治大学ってもあんまり知らんし、
あ、ちなみに主催は美術館と、あとは中之島美術館で、あとは日本経済新聞社で、 NHK 大阪放送局
なんと
で最後に NHK エンタープライズ近畿となっております、
なかなか大手が入っとるやん、
あ、大手入ってますね、うん、はい、なんでまあ誰が書いたかわからないですけど、うん、ちょっとご挨拶まず話していいですかね、
まあまあやってもいいや、はい、いいでしょう、
ちょっと長いです、
は
い、
あんまりみんな呼ばんとこやから、
そうですね、う
ん
うん、この度日本美術の鉱脈展未来の国宝を探せを開催いたします、日本美術はこれまで国宝をはじめ高い評価が与えられてきた美術品を中心に語られ、
あ、
歴史が編まれてきました、
なるほど、
それらの作品は豊かでさまざまな特徴を持ち、まさに王道と言えるでしょう、
うん、
一方でまだ広く世に知られていない鉱脈とも言える作者、
うん、
作品はたくさん眠っています、
まあそれや、
うん、例えば今や江戸絵画人気を牽引する伊藤若冲も、
うん、
2000年以前は一般の人々にとっては知られざる鉱脈でした、
ほんまその通りだったね、
美術史家たちの地道な調査研究が実を結び、その成果がメディアを通して拡散され、若冲作品の魅力が多くの人に知られるようになったのです、
うん、
その後も若冲をはじめとする奇想の画家の発掘は進みましたが、うん、縄文から今日まで脈々と続く日本美術には 絵画、彫刻、工芸などさまざまな分野にわたり知られざる鉱脈が潜んでいます、
うん、
本展では縄文土器から若冲、そして現代に至る日本の知られざる作品を展示し、その魅力を紹介することで改めてその鉱脈を掘り起こし、
うん、
美しい宝石として今後の日本美術史に刻むことを目指します。
なるほど。
最後になりましたが、うんうんうんっていうような。
なるほど。
まあ感謝の言葉。
あ、いやいや、あのええこと言ってはりますね。
はい、まあこれで大体
ここでワンワンみたいなね。
あ、そういうことです、うん、これで大体この展覧会の、うん、まあ、趣旨が分かりまして、
これやっぱり読んどくべきやったな。
これは読まなダメですね。
もう俺いつもすっ飛ばしてね、はい、なんかさっと入ってま
ん
やから、ね、
これあんまりみんな読んでなかったですよ。
読まん読む人はもうごくわず
か。ちゃんと英語を併記もしてたんですけど、
英語も特に読まん、
はい、要はまあだから鉱脈を探せと。
ああ
で探して、
うん、
あのその鉱脈から出てきた宝石を今回展覧会で見てもらうっていう、うん、そういうことです。
で最初に嫌味書いてあったやん、もうね、その国宝みたいなものに対するね。
あ、
まあ、こんなんはまあ ね,
今ね
それこそエリートみたいな人が探したもんやからね。この山下さんはやんわり書いてたけど、はっきり言ってそれもええけども、
山下さんかどうか分かんないです
よね、まあ、誰書いた人は、
まあ、多分山下さんやと僕は思ってるんですけど、
う
ん
う
ん、
まあ、それもええけども、そうでないもんも美術いっぱいあんやでということは言いたかったのを直接言わんと、
そういうこと、
割と間接的にうまく表現してましたね。
やっぱ賢い人はねこういう文章
がわしらやったらまあ
もう直接的にね、
ここぶつぶせとか言うんですけど、
そうそう、ここをぶつぶせ、
そうそう、
はい、あの、うん、ね、あの人みたいな佐藤さんみたいなね、佐藤秀夫さんみたいな、万博をぶっ潰せーとかね、万博粉砕みたいなね、
やばしい、
はい、はい、あ、で、あとね、今回その、まあ、あの展覧会 の, あの一つの試みとしましてですね、マイ国宝を投票してください。
あ、これ知らんかったよ俺、
まあ、別に宣伝もしなくてもどっちでもいいんですけど、
もちろん義務ではないわね、
はい、展覧会まだ紹介してないんですが、はいはいはい、展覧会見終わった後に、はい、あのぐるっと一周してまたさっき の, あの受付のとこ戻ってくるんですけど、そこにですねタブレットがあって、
なんと
そのタブレットで、うん、まあ、全ての作品じゃないんですけど、20点ぐらいかな、おそらく20点ぐらいの中からですね、あなたのお気に入りを選んでください、マイ国宝を探せですかね、
なん
っていうのがあったんですよね。
挨拶も抜かしてるし、
そういうことです。
一番大事な投票ね、これ放棄したわけや、東洋圏、僕は
そうなんですよ、
知らんかったんやけど。
で今すでに、うん、もうその、1位から、20位ぐらいまではもう決まっております。
あ、そう、
もう決まりました。文雄君ちなみにどれが良かったですか。
僕良かったのはやっぱりね、
はい、
あのヤップ島のお便所ベイのベン
ベン、あのね、はい、あの、はい、山口明さん、
ああ、そうそうそう、知らん人やけどね、
の作られた蛍光折りたたみ漆器、
はい、
喫茶室っていうやつですね。
まあまあ茶室ですね。
茶室
喫茶店でコーヒー出るわけやないや。
そういうことです。
あの普通の、まあ、いわゆるなんか
お茶立てるやつですかね。千
南さん、なんとかさん、
あ、千の利休ね、
あの人がやってる
の、酒井の千の利休ですね、
あの人の子孫もやってはるけど、
はい、で僕が良かったと思ったのはですね、あの富士山を俯瞰して、
おお、
見たですね、三階杖ですかね、
うん、あ、割とおとなしい言ったな。
あ、そう、だ僕はあの、うん、まあ、山好きなん で,
あ, そう
で、あと上からこう、ね、見るっていうのが、うん、まあ、当時、ね、本当にどうやってやったんかなとか、
あ、 そ, れは
そ, う、ね、まあ、そういう部分が面白いなと思って、
僕
はあれに投票したかったんですけ ど,、
まあ、なるほど、
残念ながら文雄もてっぺも投票してないんですよ。
してへんのか
な。あ、僕してないです。
あ、せっかくやった方はな、う
ん、なんで、まあ、ちょっと後から考えたらもったいなかったなと思ったんですが、
なんか佐渡の金山行ってな、
あ、
金の かけらをね、
はい、
拾い損ねたみたいな感じするような。
あ、ですよね、
鉱脈やからね、
うん、
あ、僕はもう知らんかったから、まあ、許されるけども、
うん、でね、ちょっと今、まあ、たまたまパソコンあるんで、
はいはい、
日本美術の鉱脈展のホームページ行って、
はい、
結果投票結果を今見てるんですよ、うん、そしたら、まあ、文雄くんが選んだですね、
うん、
山口明さんの
トイレ、
トイレじゃないです、あれは、茶室はですね、
うんうんうん、
11位。
あ、そうですか。
20位中の、まあ、11位。
お、ま、真ん中ちょっと
295票。
あ、そう。
で僕が選んだですね、
富士山、
ね、三階杖、
うん、
伊豆の追憶っていうサブタイトルついてるみたいなんです、はいはいはい、これがね13位。
あ、押したのがちょっと上やったな。
そうですね。でじゃあ1位なんやねんってちょっと気になったんですが、1位はね、このね、何でしたっけ、筑島でしたっけ。
そうやったかな。
これ読み方がね、ここはねちょっとね 読み方書いておいてほしい。ごめんなさい、これちょっと僕あのサブでこれ選んだんで、どれやったかな、あこれですね、
あ、出てる
か、あの図録をちょっとお借りしてるんで、
そう、ね、
図録に、書いてる3-02やったかな、
3-02か、
あ、月島物語絵巻ですね。あの平清盛さんのなんか、のエピソードをですね、何十メーターぐらいかな、
あれ長かったな、
長かったですね、
さっきあるみたいな感じだったけども、
はい、でこう表してるっていう、なんかで誰かが生贄にな陣中になってとか、
なんか30人かなんかがね、
あ、そうそう、
柱に埋められたとか、
埋められたんですけど、その30人の代わりにつって、なんか誰かが自分が身代わりになるみたいなのをですね、あのその絵巻として物語でこう表現してるんです。
今までどこの美術の教科書にも載ってなかったような、そうです、不思議な絵でしたね、
まあ、それが1位で、でまあ、2位は、伊藤若冲と丸山応挙の、まあ、それぞれ の、 あの屏風絵ですね。で3位がこれまた面白い土器です。
そうでしたね、
はい、で4位が、タケノコの立体造形っていうね、
もうあれなんか持って帰ってすぐに顔向きたになるぐらいの、
そうですね、
タケノコがそのまま梅干しと一緒に置いてあったんかな、梅の実かなんか下にあったね、
タケノコに梅って書いてますね、
そうやろ、
はい、
あれ 梅とタケノコ、
安藤 緑山さんかな、
もうこの人の名前も知らんけども、これも迫力あったね、
まあ、それぞれ 1,2,3,4、
うん、
で5位が、大黒天祖師津伊志図っていう、
はい、
うん、まあまあそういう絵、
はい、
っていうような感じでこれずっと、
はい、
まあ、1位から20位まで、まあ、
聞いたことないような絵が並んでた、
はい、いくんですけど、あの、まあ、もちろんその、ね、伊藤若冲とか丸山応挙っていう、うん、まあ、そのクロートやったらよう知ってるようなものもあったんですが、
ね、
ただこのさっき言いました、はいはい、何でしたっけ、
うん、
月島
平野清盛さんのエピソード
物語絵巻とか、うん、あとはさっき5位にランクインした大黒天祖師津伊志図っていうのとか、あのなんか落書きみたいな絵なんですよ、
そうそうそう、
ごめんなさい、あの描いた方をこう下にする意味はないんですが、
いやいや、
ディスる意味はないんですけど、
う
ん、
あの素朴画ですよ、
あの俺でも描けるやんっていう、
まあまあ、描けると思う
描けないですか、
れいや、やれるでしょ
う、描けますかね、うん、っていうレベルの、うん、まあ、絵やったんですよ ね、
ですね、う
ん、でさっき言いましたけど、まあ、マイ国宝を探すっていうのは、まあ、裏を返せば、
はい、
あの、まあ、明治以降ぐらいからこう受け継がれてきた現代アートに対する、まあ、美術に対する、うん、その変な先入観とか、あの権威主義っていうのを、
うんうん、
まあ、あの関係なしに皆さん選んでください、うん、タブレットで投票してくださいっていうのが多分今回の、あの、まあ展覧会のテーマやと思うんで、
ね、
うんうんうん、もうその下手絵っていうの、
うん、
あれ馬下手ってなんか言ってたっけ、
ね、
現地では、
うん、
う、馬下手、馬下手分かんないですけど、
う
ん
う
ん、なん
か素朴画という
素朴画ですかね、
言、うん、い方がまあ通ってたみたいね、素朴画って西洋にもあんやけどね、
あ、
まあ、まあこの話やこになる
から、もうだからそのデッサンとか、構図とか、その配色とか、
そうそう、
まあ、配置とかそんなん全然かん、はい、まあ、もちろん考えてはいると思うんですけど、うんうん、どっちかっていうと、まあ、そこら辺の人が、
うん、
あの思いついたことを適当に描いた絵みたいな、まあ、もちろん適当には描いてないとは思うんですが、そう思われるような作品に着目してるんですよ。そこが、まあ、僕もおもろいなと思ったし、
あ、そうですね、
まあ、実際に見に行ったら、まあ、そういう、あの、作品いっぱいありましたし、う
ん、で評価も一般の人の評価も1位やったよ、そういう、
これ1位で俺正直あんまりこれはね、
うん、
俺は1位やなかった。
あ、そうです。
俺さっき言ったけど富士山の絵が、
あ、あれでも描いとるな、
もしくは、
うん、
その山口明さんの、うん、携帯の、ね、茶室でもよかったんですけど、うん、この、ね、絵巻は俺はあんまり好きやなかったけど、まあ、これが民意という
面白かった僕は、
うん、ことで、うん、まあ、そういうものをですね、うん、あの権威のある作品の中にこう紛れ込ませてるっていうのが、うん、まあ、今回面白いとこやったなという、
うん、
僕の意見は ね、
そ う、 ね、まあ、そういう、ああいう下手くそと言われてるもんは、はい、
うん、
やっぱりこういう美術館で見ると、
うん、
やっぱりちょっと違って見えるね。
あ、
で同時にね、なんでこんな絵が出てきた言うたら、
うん、
当時みんな上手の絵描きの絵ばっかりは思うんや、
うん、
ね、普通人が欲しがったり、
うん、
まあ、貴族とかあんな人が集めてるのが、
うんうん、
そしたらその中で、
うん、
こういうほんまに素朴な まあ、小学生か中学生が描いた絵みたいなもんがです、ね、ポッと入ってくるとね、グッとその両方が光るんやんか。
あ、なるほど、ね、
うん、そういう両方が光るっていう見方が、なかなかこれ普通の美術界ではできへん。
まあ、名前もね美術ですから、
はいはい、
なんか美しさの基準みたいな、
うん、
ちょっとそういう部分あるじゃないですか。
あるんやけども、それはもう本当の糞とか嘘か知らんけども、うん、今まで言われてきたような美的なもんがいっぱい混じってる美の中で、ぼそっとこういうなんか本当になんかあのそのものがあるような、子供が描いたような絵が入ってくると、やっぱりその美しいもんばっかりじゃない、そういうどこいうなんかそう現実ぐじっとこう触るような絵がですね、非常に値打ちがあるということで、
はい、
これがやっぱりね、あの部屋、あのあれこれ室町やったかな。
あ、これね室町ですね。
室町時代言うたらね、もうすごい、はい、まあ、絵がいっぱい出てきてる時やから、それがまあ、こういう素朴な絵がこんなで、またこの素朴な絵やけども、ちり紙みたいなものに描いてるわけじゃないや、もうちゃんと屏風の表層があって金箔があって、もうめちゃくちゃ綺麗なとこにこういう素朴な絵がバンバンバンバン出てきて、それがまあ貴族とか絵描く、絵を鑑賞する人の中のコレクションに入っとったんやね。ところがまあ明治以来になってきて、こういうもんは明治ぐらいになってきたっていうのが、その、
うん、
やっぱり下手なもんは下手ということで選別されて鉱脈として沈んでたのね。
なるほど。
それはやっぱりこの頃出てくると、
はい、
まあ、あの非常に面白いなという、
うんうんうん、
まあ、なかなか言葉で言えませんけど、
でこれなんか今回あれですよね、なんかテレビでも、ね、放映された。
テレビで放送
された、まあ、今回 NHK が、ね、主催に入ってるんで、
じゃんじゃん放送してます、ね、
どうでしたか、面白かった
ですか。面白かったです。あのちゃんと捉えてたし、
僕はあの行く前に見たかったんですけ ど、
ね、
ちょっと見れなかったんで。
なるほど、なるほどね。
なんかどんなテレビやったんかなと、
うん、あの今言うたようなもんが出てたけども、うん、素朴絵まではちょっと行ってなかったね、
まだテレビ
で
は。まあ、あのね、やっぱりテレビ見てる
素朴絵までは
言うとあれですけど、テレビ見てる人って、はいはいはい、ステレオタイプの人多いんで、なんかね、あの、うん、やっぱり既存の価値観から離れたもんって、うん、テレビ見てる人は、ね、受け付けられない、うん、まあ、どっちかというと封建的な人が多いんで、うん、まだその人たちが楽しむにはちょっと早いかなと思いますね、
う
ん、やっぱり現地行って見ないと。
そう、
本物。
ただほんまにね、
うん、
あのこの素朴な映画が今度出てきたのが、この僕はこの展覧会の一番のニュースやと思うんやけども、うん、それがね、ヨーロッパになったらね、
はい、
もっともっと後にないとその素朴な絵 の、 ですあの価値が認められへんでね。
あ、
日本はその点、まあ、日本を自慢するわけでもないし、どういうわけないんやけども、室町時代ですらこういうような下手くそな絵をですね、がないと、
うん、
まあ、いわゆる上手な絵が引き立たへんというか、両方が引き立て合うというような、うん、そういう面白い、そのなんていうか、下手と上手というのが同一のところで見るようなですね、
うん、
そういう美術鑑賞の名というのが日本人は持てたわけやね。
そうです
ね。ヨーロッパの人はずっと綺麗なものばっかりとやってきてね、やっと絵になるとね、アンリ・ルソーさんという人がおんねんけども、
うん、
その人がやっと下手くそな素朴な絵が認められるようになって、うん、それ以後ヨーロッパもこういう素朴な絵も認められるようになったんやけども、
うん、
ヨーロッパではこれがずっと後まで認められなかった
ん
やね、
うん、
で日本人は別にそれで誇りを持つわけでも何でもないんやけどもまあ絵の見方っていうのがそんなもんも割とまあなんか上手下手というよりも、そのもの絵の持ってる、まあ、いわば本当の絵の意味みたいなものをこう見てたんやなということが僕分かって面白かったですよね。
じゃあちょっと展覧会行きましょうか、
うん、どうぞどうぞ、
はい。でまあ、基本的にさっき言いましたけど、写真ほとんど撮れなかったんで、はい、僕は写真を撮れる部分だけ紹介します。
いい、
はい、まず出てきましたのがですね、うん、あのデジタル推定復元、要はオリジナルのもんじゃないっていうことなんですけど、
はいはい、
伊藤若冲釈迦十六羅漢図屏風、
はい、
っていうやつ、
これ
です。
おもろかったね。
これね、あの凸版株式会社が、
う
ん、あの復元した、
はい、
あの屏風なんですよね。うん、で、まあ、どう言ったらいいか、なんかね、ドットがいっぱい屏風の表面にこうあって、うん、そのドットに色つけて、うん、
はいはい、
そのいわゆるさっき言いました釈迦十六羅漢図を描いてるという、
はいはいはいはい、
なんかそういう作品でした。
うんうん、
はい、
これも現になんか燃えたとか紛失してしまって現物はないんやね。
あ、そうなんですよ、あのね、うん、あんま、あの、解説にこう書いてましたね、うんうん、戦災、これ第二次世界大戦かな、
多分そうやろうね、
戦災によって消失したと思われ、現代では、はい、小さな白黒写真版のみが残る、
はい
はい、若冲の屏風、これ若冲なんですね、
はい、若冲です、伊藤若冲です、
はい、最新のデジタル技術と 学術的知見の融合で復元された、うん
はいはいはい、
絵の具を盛り上げた立体的な表現まで、
はい
再現と言います、はい、でかつて府立大阪博物場で展示された図録に白黒写真が残るだけらしいです、うんはいはい、当時の撮影手法を推定しサンプルを撮影してそのサンプルを白黒化する、うんまあ、そういうことを何回もやりまして、はいはいはい図版の画像ですね、うんはいはい、と比較することで、うん配色を推定したと、はいはいはい、要はあのサンプル作ってそれを白黒にして、
うん、
そのさっき言いました唯一残るですねあの図録の、
はい、
漢字と同じになるかどうかっていうのを多分何回も繰り返して、うんうんまあ、その色を選定したってことなんですか、
う
ん
まあ、ジャクチのたくさんの作品がありますからジャクチだったらこういう色塗ってたなとか
なるほどなるほど
それも参考にしながら全くもう何もないもんからですね、
はい、
ジャクチの絵をトッパンさんの技術でですね、
はい
こういうように復元したというこれはまた面白いですよね
面白いですねあのいわゆるその、まあ、さっき言いましたその 美術アートとしては多分そんな大した価値多分ないと思うんですよその要は復元やから、
うんうんまあ、
だからレプリカですから ね、
ああううね
別にこれがその、うん、あの何百年前からあったものではないんですが、うん、ただそれをこうどういう手法を使って、うんまあ、復元したかとか、
うん、
でそれ何百年前かの伊藤若冲の配色っていうかが今に蘇ったっていう意味では、
うん、
まあ本間もんよりも価値があるんかなと、
ね、
僕は感じました
、ね、
そういうことですよ
もうこのもの自身は非常にいいし、
うん
まあ、大変これ本当に僕なんか実物がなかったもいいからこれがあったらいいなと思いました、
ね、ああなるほどね、
うん、
このレプリカさえあればね
レプリカで十分ですよ
あでやっぱりすごい人気があって、
は
い、
それはそ
れ、まあうん、やっぱりみんな写真撮りたかったんですよ、いろんな作品、ここで初めて多分写真撮れたと思うんですよ、
ねまあ、これはそうやろね
でもうみんないっぱい撮ってまして、
群がってありました、
ね、僕もあのもう20枚ぐらい写真撮りましたから、
まあ、伊藤若冲自身がこういうドットで描いていく絵描きさんでもあるんです、
は
い、普通絵の具でこう塗るんじゃなし、うんうん、一つ一つ小さい塊四角い塊切ってくらいの大きさのところに色をつけたのをパンパンパンパン貼り付けていくよう な、
なるほど
いわゆるドット絵描きでもあるんですよね、
はいはい、
それもちゃんと本当にあるような感じで全部復元してですね、
そうですね、
まあ、凸版印刷という日本の印刷技術というのがここまで行ったかというね、
うん、
もう僕は本物いらんからこれが欲しい
ですねなんせカラフル
ものすごいいいもんです
いいですしあの
弱地面白い
題材もなんかおもろいね像が出てきたりとか
そうそう
これ多分お釈迦さんなんかな、
はいはいはい、
で反対側には狛犬、うん、青い肌の色の狛犬がおったりとかでその間にまあ、その十六羅漢っていう、まあ、なんかいろんな神さんですかね、
が
こう出てくる、で花もハスの花が綺麗やったりとかっていうような、もう本当にあの彩色が素晴らしいですね、これはね、まあ、そんなんが最初に出てきました。
こういうその伊藤若冲自身も、
はい
今から20年ぐらい前までほとんど知られてなかった、
うん
まあ、辻さんという方とか先ほどのまあなんとか先生とかいう方がですね、
うん
まあ、掘り出してというか鉱脈から出して、うん、こんな、ね、京都の、まあ、錦市場の八百屋の大将が絵描きになってこんなん描いたんやっていうことが分かってきたわけですよね、うん、それが今やもう日本を代表する絵描きというかベースになってきたという意味も、
うん、
そういう意味でもこの鉱脈店でね、こんなのが出てきたのも面白いですよね。
これ現地にあのそのどうやって、
うん、
これを復元したかっていう、多分あれ NHK のテレビ、NHK が作った映像が現地で流れてましたね。僕あれちょっと見れなかったんで、多分あれを見るとよりどうやってこの復元したかっていうのが分かったのかなと、
うん、そうですね、技術的なことがね、
うん、ちょっとあれもうちょっとちゃんと見ときゃよかったなと、
まあ、時間が高かった
なか
った
ですね。であと次出てきましたのが、
うん、
大黒天祖師追師図というなんか、ねね、大黒天とネズミとあと、
はい、
ね、正気さんがなんか出てくるような、まあ、そういう作品、掛け軸の作品
かな。これは素朴絵の仲間かもわからんね。
素朴絵というか、もう正直下手な絵ですよね。
素朴絵ですね、
はい、なんですが
漫画みたいな、ね、
これが先ほど言いました、はい、 舞国宝展では、はい、5位に、はい、まあ、ランクインしてたということで、は
い、
う
ん、分かりやすい、面白いですわ、
うん、面白かったですね、
面白い、
これは、うん、本当にあの、
ま、第一そのおもろないと
漫画ですよね、
漫画ですね、これは
漫画ですね、これはね、ま
あ、セリフも入っとるしね、
はい、あのネズミが擬人化されてたりとか、
面白いね、
うん、あと鏡餅が
楽しいですわ
ね、なんか分からんけど楽しいですね、
なんかもうね、
あと頭の長いこれなんか七福神の神さんみたいなやつがおったりとかしてますしね、
キャラクターもおもろいしね、
で行基もな、行基ちゃうわ、正気か、
表情も
正気もなんかちょっと怒ったような顔して、うんうん、なんか機嫌悪かったのかな、うん、よくわかんないですけど、うん、
まあ、メンタマもおもろいしね、
そうですね、まあ、ちょっとパッと見て、うん、意味わからんけど、うん、あ、なんか楽しそうやなっていうのがこの絵でしたね、
う
ん、
はい、そうですね、
はい、でだんだんだんだんだんだんだんと行きましたら、うん、あの展示場と展示場の間のなんかちょっとオープンスペースみたいなところに出てきまして、でここにですね、あの2つの作品が並んでおりました。1つはですね、加藤智大さんの鉄茶室鉄底、あの鉄で作った、まあ、最も重い茶室ですね、
はい、
でその隣に、はい、今度は、最も軽い茶室ということで、はい、山口晃さんの蛍光折りたたみ式木で間開けて、はい、茶室、うん、茶室ですかね、と、うん、いう、まあ、展示物がございました。
あ、
まあ、お互い茶室なんですけど、
そうですね、
片や重い茶室、
はいはい、
片や軽くて持ち運びできる茶室ということで、まあその対比が面白かったかなと思います。で、まあ僕らが主に注目したのは、まあこの鉄の方じゃなくて、
鉄もおもろかったけどね、
鉄面白かった、鉄がね、あの加藤智大さんという方が作られてですね、ちょっとこんなこと書いてましたね、鉄を素材として現代社会の境界を探る作品を制作する加藤さん、
なるほど、
本作は茶室すべてを鉄で再現した組み立て式茶室、
はい、
あ、これも組み立て式やったんや、
そう、運べるんですよ、
あ、こっちもまあ重いけど運ぼう思ったら運べる、
まあ、まあ、軽音で運べるんちゃいますか、
どうですかね、うんうん、安価で錆びやすい鉄を用いることで、うん、豊臣秀吉が作らせた黄金の茶室と対照的な美意識を体現している、
面白い、これ
茶道具やさらに掛け軸や茶花までも何から何まで全て鉄を用いて、
はいはい、畳まで鉄で作ってるからね、
あ、そうなんや、
で花が生け花があったやろ、
あったあった、
あれも鉄で作って叩き出しみたいな、
ちょっとだけ俺写真撮ってんけど、
あ、そうか、
これな、
あ、それそれそれ、これちょっとピントボケ
撮る、ちょっとあのあれみたいですね、あの
自
然薯の葉っぱみたいな感じのする、これも鉄なんですね、
花瓶も鉄やしね、全部鉄ですよね、
そうですね、
まあ、車に乗せていってバーっといて、どこかでパンパンパンと組み立てて、そこで野立てができるという、
ね、これだいぶ重いですね、けどこれ多分何百キロかあるんちゃいますかね、
まあ1トンはないやろ
1トン、1トンないって、もそんな600キロ700キロやったら重いで、
うん、まあまあまあトラックやって運べるや
んか、軽音で、軽音は無理やな、
こっち側の俺の言うてるね、
うん、
トイレの方
で、次が出てきたんが山口晃さんの、まあ、携帯できるあの茶室、
そうですね、
ということです、
これリアカでは無理かな、ちょっとやっぱりそれこそ、
いや、いけるな、
いけるか、
でね、これこの展示面白かったんが、うん、その茶室の横にちゃんとですね、あの、まあ、どうやったら折りたたんで、
はい、
まあ、小型化できるかっていうですね、ね、しまい方指示書っていうのが
面白いな、
もう展示してあって、
はいはいはい、
まあ、多分、
う
ん、この館のスタッフさんはこれ見て、
ね、
ここで組み立てたんかなと、
なんか、
でまたあの終了、
まあ、
終了後はまたそれを、うん、あのまたこう畳んで、まあ、この加藤さんに返却するのかなと、
そう、多分そうやろうね、
いうことを感じましたね、
うんうん、まあ、こんなもんがあるっていうこともおもろいし、
うん、
茶室っていうなんかもう権威みたいな、なんか硬い、まあ、千利休さんがどんな人やったかしら、今の千の話、千さんの方の権威主義みたいなもん全部ないような、
うん、そうですね、
茶というものの本質的なものをね、
はい、
やっぱりこれにやったってのはすごいな、
だって使われてる材料が面白いですよ、
はい、
波板と木と紙、
はい、
で、まあ、その他、
そう
って書いてました、
はい、洗面器があったりね、
あとそう、愛媛 の、 あのみかんの段ボールが
あったあったあった
あったりとか、
うん、でパイプ椅子があったね、入り口に、
ああそうそう、キャプテンスタッグやったかな、
次の人が松とこちゃうかな、
そう、キャプテンスタッグと、多分これそれこそ
コーナーがなんか売ってそうやん、
はい、あのホームセンターで売ってるやつ、
うんうん、全部それちゃう
ですよね、うん、であと折りたたみで運ぶ時の、うん、 キャスターなんかもその背中の方についてて、これはちょっと一回あの折りたたんでるところを見てみたいなと。
そこで僕はなんか緑茶のあの粉のやつな、あれもう一生瓶でみたいなたくさん作ってガバー飲みたいです
ね。ああなるほど。一回中入りたかったけどね。
入りたかったね。
まあ残念ながらね、やっぱ展示品に触るのは
それはちょっと
まあ NG で、ここもね2名の黒服がいまして、
あいてありました、
ね、で僕らも何回かなんか近づきすぎですとか、あとちょっとびっくりしたのが、展示品となんか人をこう記念撮影みたいにして撮らんといてくれとか言われて、でなんでかって
俺なんか中でこうねニコッと笑っててっぺんに記念写真撮ってもらうみたいんけどね、
そしたらねその黒服の人が僕に言うてくるんですよ。で僕ちょっとそれびっくりして、ちょっとここで重い話あるんですけど、何も言わんかったんですよ。こうびっくりしすぎてね。そしたらね、あの黒服の方は僕のことを日本語わからん人と思ったらしくて、
外国の方もこのいろいろあるからな。
で急にね、英語で喋り出して、いやあの日本語わかりますって言って、まあそれぐらい僕そこまで言うのって思いましたね。
なぜな、
これ俺1800円払っとったらちょっと切れとったで、
まあただやから、
今回ただやから許したったけどね、
まあ、許したったって言うとオーバーに言ってたただおもろかったのは、ね、あのいわゆるその床の間にかけてる掛け軸ちゅうんか、
はいはい、
あれはちゃんとしたもんやったね。
あ
これはちょっとこうなんで売ってないやろ、
いやけどなんか印刷したっぽいで、これ
いや印刷に してもですね、
はい、
あのちゃんとしてたし、
そちゃんとしとるこれ、
まあちゃんとしてるよこれ、これちゃんとした書家の人の書いた絵やで、か本人かもわからんけど、ね、
なるほどね、
まあまあその辺はちょっと一つ二つ面白いとこあったね、
はいはい、
でまあ茶を沸かすね、夏もガスコンロがあったし、あのいわゆるポンあ
岩谷みたいなやつ、
ね、カセットのやつがあったりね、あのまあこれとで僕なんでヤプトのトイレ行った言うたらね、
はいはい、
まあ僕が行ったヤプトもう50年前の話やけども、
はい、
あのヤプトにオベンジョベイというあの海があって、
あベイ、ね、ワンっていう
ワンの、その中にね、はい、橋がいっぱいかかってて、こういう建物がいっぱいだら並んでるんですよ、
はい、
で向こうは水洗便所でね、
はい、
そこ行って、まあ、あの物を落としたりすると魚が全部食べてくれるという
水洗っていうんですねそれね、
そんな建物とそっくりやったん
で、ね、いわゆるその目隠しの、
目隠しも半分見えるんですよ向こうもね、気使ったと思います女の人なんかはね、
はい、まあ、男でも気使うと思うけど、
まあ、まあね、まあ、とにかくそんなのに似ててね、
あ
懐かしいなと思いながら、あ茶室って混んでええんやし
DIY できるんですよ、
これ
ドイットユアセルフですよ、
お茶の精神やなということも勝手にまあ解釈しながらですね、
こんなこと書いてましたよ、
喜んでたんです、
プラスチックの波板やベニヤ板などの安価な素材をあえて用いて組み立てられた茶室、もし千利休が現代に生きていて旧ごしらえで茶室を作ったらという発想のもと制作された、バラックのような作りと手に入りやすい素材の使用は茶室が持つ即席性と通じる、
はい、
と書いてます。
なるほど、ね、
山口明さん東京と生まれ群馬県桐生市で育つということです。
会いたいね一遍ね、
そう若いですよ、山口さんはそんな若くないですね、
そうですか、
あの1969年、
まあそれでも若いです
ね、さっきのね、あの茶室の、鉄の茶室が加藤智弘さんで、この方は1981年、まあ、生まれの
青年みたいな人ですね、
そう、はい、方ということです。あとあのさっきちょっと言いましたけど、この山口さん あの茶室なんですけど、あのしまい方指示書っていうのがちゃんとあって、
はい、
僕ちょっとこれ軽く見たんですよ、どうやってしまうんかなって、そしたらね、あの、まあ、これが出来上がった今写真見てもらってるんですけど、このね、あのいわゆるその前室っていうんですか、一番この手前のこのキャプテンスタッグの折りたたみのこのとこあるでしょ、このこれをね上に上げてまず天井にひっつけるんですよ、でそれでね、あのその次床をこう上げるんですよ、床を90度こうバーッと上げて、で床にあの足ついとったでしょ、ベニヤ板で作った、あれを畳んで、で最後にですね、周りを囲ってるこの波板の部分をですね、そうビニールっていうか、まあプラスチックですね、プラスチックの波板の部分を中に折りたたんで、そしたらね、あの長方形の薄、まあちょっと幅はあるんですけど、あの板になるんですよ。
板になるのか。
はい。で最後この背中についてるキャスターでコロコロコロと転がすと、まああの理屈上は持ち運びできて、まあどこでも
なんか
組み立てられる、
なんかスバルサンバかなんかに積んでいけたら面
白いな。いやちょっとそうやな、大きさ的にはそれこそ文岡さっき言った軽、軽トラやったら余裕でこれ入るサイズですし、うんうんうん、最後はねこのね、あ、うん、こうなるらしいですね、こうなるらしいです最後。
あ、ちょっと画面が見えないんですけど、はい、はいはい、あ、そうですか。
なんかちょっと 大きいあのボンターメの箱みたいな感じですよね。
まあ、大きいボンターメですけどね、
はい、この空間になんか、小道具を入れるって書いてますね。洗面器もついでに入れる。
なるほど、ね、
その他他の残り物は段ボールに入れると。あ、だから完全にまあ入ることはないんですよ。要はそのキャプテンスタッグ の折りたたみの椅子とかは多分段ボールに入れて、まあ、持って帰ってくれっていう、まあ、
ちょっと付属品については 2,3 箱が出るということです
ね。そういうことです。ただね、結構ね、よう考えてはって、
うん、いやそれはもう考えて
ます、まあ、これでよう組み立てられたなと、組み立てた方も大変やったよなと。
あ、なるほどね、
これ思いますけど、
美術館の方ね、
そう、これ屋根をこんな感じで畳むんですよ。
なんかちょっと昔のね、うちのお風呂なんかが使ってたちょっとミシンみたいな感じもするわね、うん、
あ、似てるかもしれない。
昔のシンガーなんかのね、あれもこう割と小さくなるんです
けど、多分ね、こういう文化って、うん、まあ僕は知らないですけど、うん、おそらく江戸時代とか、うん、それこそ室町時代で多分その移動でなんか、ね、うん、お団子屋とかやってた人も多分おったじゃないですか、ね、多分そういう人はこんなんやってたんちゃうかな。
ね、なんかまあ茶室って割と戦場にも持ち込まれたとかね。
あ、
で戦争の現場でも持って行って、うん、やっぱりそこでまあ大将クラスの人がやっぱり気沈めたり、
あ、
気落ち着くという意味でね、うんうんうん、こんな部屋にこもって、うん、まあまたいろいろ発想が出てきたとか、うん、もうやめようとか考えた、うん、そんなにも疲れてたみたいですからね、うん、そういうなんか一人になるとか、うん、資格をこうものを考えるための道具かもからね、うん、まあ、僕はトイレがそんな場所なんですけども
。あ、なるほどね、はい、トイレで新聞読んだりとかね、
1時間ぐらいおる
こうとか、こうやって運ぶみたいよ。
人が運んでるところに出てますよ、
旅行カバンみたいな、
大きな旅行カバン
よね。そこそ昔のシェル型の、うん、
はい、
なんかルイ・ヴィトンのカバンとかこんなんやったんですね。昔の本当最初のフランスの旅館までこんなんやったんですけど、
馬車に乗っていくやつ
ね。なんか そういう感じもするかなって、
ちょっとなんかタンス運んでるみたいな感じも
あ
るね。
あ、するする、それぐらいのサイズですよね、おそらく。実際このキャスター持つんかな。
まあ、どうやろう。
さすがに、まあ、こんだけね、軽いもん使ってたとしても、うん、こんだけあるから、多分20キロ、30キロは多分ありますよね。
それはあると思う。
だから、あれにこの、僕ちょっとキャスターの写真撮ったんですよ、
う
ん、あえて。
ああ、そうや。
これ、このキャスターが、
そこまで考えて
た。耐えれるかなっていう。
いや、これやったら大丈夫や。
大丈夫ですかね。
しっかりしてる。
だって、キャスター2つしかないねんで。
う
ん、
まあ、だからもう、2つをこうなんか引っ張るみたいな感じで人間がゴロゴロと転がしていく。
あとちゃんとね、換気口あるんですよ。
ああ、いいですね。
これよう考えてるな。これこそトイレやな、ほんまに。
だから僕はこれトイレに欲しいなと思ったんですよね。まあ、下に水が流れてたらね、乾いやるやつですよ。
そうですね。
ボトンボトンと落としたらそのまま流れて、はい、
まあ、掃除用のちりとりなんかもね、ほうきとちりとりと、あと日よけのなんかサンバイザーみたいなのもありますし、
手洗いのね、試薬なんかが本当の試薬でしたね、お茶に使う。
あ、なるほどね、この折りたたみ椅子のね。
そうです、そうです、
はいはいはいはい、
前のは洗面器置いてあったからね、
ビニール
洗面器やったからね、割れたんですけど、
ね、手を触れないでくださいって書いてますね。
そう
ね、
触れたかった
ですね、触れたかったですね、これはね、
うん、
はい、
こういうのはやっぱあったんがね、
うん、
これがその美術館にあるという美術作品としてあるっていうのが、まあ、非常にこれからの美術展のなんか、
そうですね、
なんか面白いもん、意外なもの、
うん、
なんかこうあっていうもんが見たいという人がね、
うん、
行くなんか、まあね、本当どういったらいいか、博物館をもっとオープンにしたような感じの美術展でしたね、うん、
はい、でまた室内に入りまして、はい、今度出てきました、まあ、写真を撮れる作品を中心に話してますが、安本亀八さんのですね、はい、相撲生き人形、
これはすごかった
というですね、
これ生まれて初めてや、
はい、これ何や言いますとですね、のみのすくねと大麻の気早っていう二人がですね、これ多分午前試合やから天皇の前でしょうね、で、あの相撲の試合をした時の、はいはい、多分これ、はい、のみのすくねが大麻の気早を投げ飛ばそうとしてる瞬間 の、はい、あの様子を、
うん、
あの本当リアルな等身大の 人形として、はいはい、この、亀八さんが、まあ、彫刻として作ったっていう、
ね、
彫刻っていうんかな、これ、うん、あ、これ木彫彩色って書いてあるから、これ木みたいですね。
すごいな、
木に色を塗ってるみたいです。
興奮してもうね、額の 血管が盛り上がってるとか、
そうそう、
それはまあ足なんかこれ毛深い人だったよね、毛が一本一本全部できて出てるもんな、
このあのすねの筋の筋肉の出方とか
すごい、
あとこの投げ飛ばされる人のこの苦しそうな顔、
そうそう
で投げ飛ばしてる方の多分これのみのすくねなんですけど、はいはいはい、これまあ相撲の神さんですね、なんかお腹がちょっと出ててね、
出てますね、
で頭はなんかちょんまげかなこれ言ってるみたいな、あのそういうヘアスタイルしてます、
これは光っとったな、
うん、これちなみに、亀八さん、明治これ23年にこの作品を作られたらしいんですけど、なんかね元々は、
うん、
あの仏さんを彫る仏師、
仏師やったんですか、
仏師の家系に生まれその道を志すが、
はい、
廃仏毀釈運動の影響で仕事はなく、
うわ気の毒に、
人形細工師として身を立てる、
あそうやったんや、
現在の、まあ、熊本市にお生まれになりました、
すっごい技術やわ、
はい、1852年にお兄さんと共に大阪へ出て、
お
その後初興行を打つ、でその初興行の内容がですね、うんうん、要は生き人形興行ですね、まあ、生き人形をこう展示して来場者をびっくりさせる、楽しませる、生き人形興行、
本人よりもこの人らの方が迫力あったと思うよ、
ああそうですね、この
生き人形の方が、
まあまあ、これあの日本書紀の話なんで、まあ、だいぶ前のお話なんですけど、まあ、
出てくるね、
はね、そうですね、うん、で、まあ、彫刻師としてもその後評価された方らしいです
、うん、でしょう、これ評価がなかったとしたらこの人もう困るわな、
で安本亀八さんの3代目がおったらしいですね、多分これを作ったのは初代の方かな、あ
亀翔ですね、
そうですね、で3代目安本亀八は、うん、この相撲生き人形を作られた安本亀八さんの、うん、三男、
はい、お分かった、
亀三郎、
ね、
っていう名前、
はいはい、
でこの亀三郎はマネキンの生き人形の作り手としてまあ、成功されたということです。マネキンに行ったわけですね。要はあの初代はまあこういう生き人形やったんですけど、3代目はマネキン、まあ、やっぱりこう世の中のこう変遷とともに、まあ、実家がね言うて仏師やったんでね、仏さんをほっとったんですけど、まあいろんなことでまあこういう道に進まれたと。
これは生まれて初めて見てね、ちょっとびっくりした、ね、
なんか最初アメリカにあったらしいですね、
アメリカ人ってこんなの好きじゃないですか、
あ
いつらはもうあんまり教養も何もないからね、おもろもんパッと買い寄るんですよ
教養もない、いや、まあまあそれをスルーするわ
そうですか、今の大統領見てみいな、
は
い、
あ、まあ、あれはね
下品なやつ、
あれはね、うん、生き人形近年アメリカから、凱旋帰国ということで、
アメリカ人は正直ですよ、
あ
確かにあの品はないけど正直ですからね、これはと思って変わった
り品はないまあそれもスルーしちゃうわ、
はいはい、
見せ物工業における360度全方位からの鑑賞を目的として制作されており、
そう
両者の死体、まあ、体ですね、
はいはい、
体が複雑に絡み合い一体化している、はいはい、まあ、確かにこれ一体化しとるな、
まあまあ、どっから撮ってもね写真になります、
はい、僕はあの、ね、解説文読まずに写真撮ったんですけど、はいはいはい、僕も360度
撮って
ますね、
この写真いいね、
はい、うんうん、ただこれねどうやって運んだんやろ ね、
うん、これもね、
これ運ぶん大変やった
よ、運ぶことを今日持っとんな、
ね、熊本市現代美術館からやってきたそうなんで、
本館で見たらまた迫力あれやわな、
そうですよ、これ運ぶん大変やったと、
まあ、西津さんがどっかやったんやろ、
はい、まあっていうような、僕はこれも1位入るかなと思ったら、うんうんうん、残念ながらこれねノミネートされてなかった、エントリーしてなかったみたいですね、
これエントリーすべきやったね、
はい、このね生き人形の横に折ったですね、うん、
あの
ちっちゃい生首ですね、
あれ僕気に入っとって、
これも安本亀八の3歳、
うん、女の子や、
3歳女児、うん、トシコ像、
トシコっていう
かな、
自分の娘やったんちゃうか、
いや知らんけど、うん、どうなんやろね、
まあ、でいいや、
写真撮れんかったから、
あ
これ解説分からへんねんけど、
俺撮ったあれ、
あそうですか、
いや
これがね
10
これが14位にランクイン、
これも良かったよ、ちっちゃいけどね相撲とはまた全く違うて、 だからカメハチっていう人は硬いものも取るし柔らかいものも取るし、年寄りも若い人誰でもできる万能の彫刻家だったよね、この人は。
ですね、これ木で作ってるのがおもろない、
木が木っていうのはすごいね。
まあ、あの色の付け方もね、本当生きてるみたいな、まさに生き人形。
ちょっとあれ置いてあったら怖いね。
俺この、あのトシコはちょっと置いてほしくないですね。
なんかゾクッとくるわね。
生首でしたからね。はい、で次出てきましたんが、まあ、ちょっとこれは正直僕あんまり好きじゃなかったんですが、岡崎龍之介さんのですね、縄文っていう、あの縄文から発想したドレス、
ああなるほど、
これが 2作品左右に展示されて、これあかんな、あ、まあかんというかあんまり僕は好きじゃなかったです、本シリーズは縄文土器から着想を得た作品で、この2点は本展のための新作、いわゆるその書き下ろし、漫画でいうとね、小説でいうと書き下ろし
で作ってくれはった。
岡崎さんは縄文土器が古代の人々にとって自然とのつながりを意識し、神への祈りを捧げるために作り出されたものであると考えるということです。この祈りをテーマとし、縄文土器に見られる力強い文様が示す世界観を現代的な解釈で彫刻作品として表現した。
そうか、
はい、なんかプラスチックとかでできてる、ポリエステルとかプラスチックなんかでできてる作品、
これステンレススチールかなんか鉄でできてるような気がした、
ベロアとか、ポリエステルボーン、
なんか柔らかいそうだよ
ね、 ABS プラスチックロッドとかでできてるそうです。広島県生まれの、彫刻家、
今もご存命やね、
1995年生まれなんで、だいぶご存命です ね、
ね、あ、いや、あんま悪言わんほうや、
はい、世界的なファッションショーである LVMH プライズ2022のファイナリストに選出されるなどファッションデザイナーとしても注目を集めているという。
そうですか、まあ、あの、はっきり言って感動はしないね、
まあ、けどこれもね、やっぱりね、あの展示の仕方もやっぱり良かったと思うんですけど、まあ、20位にランクイン、
そうか
まあ、一番、まあ、得票率は少なかったですが、90票手に入れてました、はい、まあ、そんな、岡崎龍之介さんの縄文ですね、は
いはい、これも写真が撮れたということ
で、ね、これ撮れました、撮れましたので紹介させて
写真マークがついてました、
はい、いただきました、はい、で次出てきましたのがですね、これが面白いです、縄文土器、
これは本物の縄文土器ですよね、
殿林遺跡、山梨県の殿林遺跡から出土した深鉢型土器ですね。
そうですか、
重要文化財で日本遺産と書いてましたね。も
うそういうような、まあ、位はついとるわけやね、
はい、縄文時代中期紅葉の、まあ、出土品、紀元前3000から紀元前2500年頃、
ちょっと前やな、
だいぶ前ですね、はいはい、まあ、キリストの生まれる何千年も前ということですね、エレガントな感性による堂々たる造形、表面には粘土の紐を貼り付けて作られた、
これそうか、
流体や
面白いな、
半分に割った竹管状の道具で描かれていると、描かれた上線によって縦ごとを思わせる模様などが施されていると、蛇が表現されている可能性があることから、
はい、
動物と人々の関わりを表す物語を表現しているのかもしれない。
なるほど、なるほど、
というね、
なんか台湾の原住民族の方の、ね、なんかあの彫刻の気もするぐらい面白いね、
まあ、なんせ5000年ぐらい前のもんなんで、果たしてこの流体が蛇なのか、何なのかがちょっとよくわからない、ということですね。
なんか綺麗なもんですね。
そう、あ、確かに蛇に見えんことも、
多分蛇や
と、ないです。ちょっと僕、あのアップで写真撮ったんですけど、蛇とか、あとカメレオンの 目みたいなのがあったりとか、
上に乗ってる髪の毛みたいなも面白いもんな、あの具志堅用子さんの髪、
あ、アフロヘアみたいな、
ね、アフロみたいになっとるわな、はい、いや、よくわかるよな、これ。
これは面白かったです
。これも A 点取ったんやろ。
あ、これはね、エントリーしてなかった。
エントリーないんか、これは、
はい、これの次の次ぐらいに展示されてたやつが、確か結構いい
得
票、
ね、
そうですね、 で3位でしたね、
はいはいはい、例 の, あのピースマークのやつやね、
宇宙人みたいなやつが、
あれ面白かったね、
デザインされてるやつ
ですね、子供さんみたいな感じの、
そうですね、はいはい、でこの次出てきたのが、うん、なんかめちゃくちゃでかい、
これはな
作品ですね、
う
ん、
これはどうしようか思ったね、
西野康幸さんのアルファオメガ、
う
ん、
これ体力あ
って、ね、巨大な女性を多分これイメージして作った、はい、作品で、
はい、
陰刻鋳造という独自の技法で作られた彫刻、粘土に指の軌跡を刻んで、要は押す親指とかで粘土を押して、うん、それを鋳型として、石膏を流し込む、
うわまた手間かかっとんね
ん、ね、作品の内部に西尾自身が存在して内側から指で押し膨らませているような造形が出来上がるのであると。この巨大な作品は縄文との親和性を意識して作られた本展のための新作と、
あ
これもこの展覧会のために作った西尾康幸さ ん,
奥野さんで
した、東京生まれでございます。
なるほど、なるほど、
他にもね、
はい、
全長5メートルの軍艦ミンスクっていう彫刻作品とか、6メートルのクラッシュセイラマスなど膨大な作業と規模が圧倒的な存在感を放つ作品を制作、
うんね、このパワーがすごいね。
そうです、
あまりもパワーがすごくてちょっと気持ち悪い、
ね、気持ち悪いですねこれね、
うん、僕あんまり一緒に
女性をモチーフにしてるっていうのもなんかちょっと気持ち悪い感じがしました、うんうん、まあまあ、別に女性が気持ち悪いっていうわけじゃなくて、はいはい、なんとなくね、
なんか、はい、気象
気象気象ですね、
関西弁で言う
と、ね、はい、小説も執筆してるそうです。
西
野康幸さん
頑張ってください。
ファイバープラスターとか、うん、あとはワイヤーって書いてますね。ワイヤーってのはもしかして部品と部品をつなげるための、はい、なんか補強で使ってるから、これもどうやって運んだんですかね、
まあ
まあ、東京の方なんで、多分東京からこれ運んでる、
いやそらそ
と思うんですけど、ちょっとね雰囲気的には、あの進撃の巨人っていう漫画があったんですけど、
まあううね、
なんかそれに出てきそう な,
なるほど
イメージですね、このアルファオメガは。
うん、いやこれはちょっともう避けたいね。
そうですね、はい、で最後に出て
き
たのが、はいはい、まあ、西野さんのね、
いやいや、
まあ、全然知らないですけど、
それは知らない、
アルファオメガはちょっとね、
もう避けます。
でこれが最後、
はいはい、
出てきた、
あ、なるほど、あ
の壺ですね、
あ、あのピースマークで書いて
る、はい、これね僕ちょっとあの解説版写真撮ってないんで、もう今回はあのまとめてないんですけど、うんうんうん、これがまあ3位、
なるほど、
まあ、これは分かりますよね、3位に入るのは、
うん、まあ、あのこれは部屋に置いておきたいね、
これあたりなんかここになってもおもろいかなと思ったんですけどね、
まあ、なるべきやろね、これは、
はい、要はあのなんていうか、これ亀型 の, その土器なんですけど、うんうんうん、あの表面になんかピースマークしてる腕の細い宇宙人みたいなやつが描かれてるんですよ、磁気でね、まあまあ、見た感じなんかちょっと小学生が作ったみたいな感じもするんですけど、
楽しい、
妙にね愛着があって愛嬌があって、
足の作業なんか面白いね。
でちゃんとあのそこまであの空洞あるんで、まあまあなんか入れようと思ったら、
ね、なんか似た木さんがわからね、
ああですかね、
どうでしょう、水入れかな、なんせ面白いですよ、表面の模様が
雲
の巣みたいも張ってるし、あのこれは縄文らしいし、
はい、
まあ、納得できる作
品、これまあ前国宝にしてもええかなと、
まあまあそうですね、これやったらもらいますわ、
思いました、
うん、くれるんだったら、
はいはい、でまあ、無事、まあ、ちょっと黒服の方とのいざこざも、
まあ
まあ、あったんはあったんです、うんうん、僕も3回ぐらい今回僕結構注意されて、
あ、ね、
まあ、その半分は文雄君のせいっていう、ね、要はあの作品と一緒に撮ってくれとか、
ああそうか、
あれで結構いっちゃうもん言われてね、
えらいすまん、
はい、あとあの、はい、展示物に近づきすぎたって、
あ、
まあ、これは僕の責任なんですけ ど、
ね、
はい、ただ、まあ、比較的有効な関係を築いてますので、
まあ、そんなに喧嘩までいかなかった
ね、あ、別にあのそれが目的じゃないんだよね、僕らはね、
そうですね、
はいはい、
ただしかしね、あの、はい、あの人らの見てへんとこでね、
ほう、
たくさんの人があのマークのないのを撮ってはりました。
あ、
うん、もうこの頃ね、そんなもうスマホやからね、
あ、
もう防止できへんのよね、 メモも代わりにスマホ使ってる人もあるでしょ。
あ、
もうそんな人だったらやっぱりどうよもならんもんね。
だ僕みたいに、うん、あのレンズついてるカメラ持ってる人ってあんまいないですもんね。
ないんです。もう僕もそうですよ。あんな小さなカメラでもあんなカメラ持ってる人少ない。
あ、
もう 82% までスマホですからね。
そうです、うん、じゃあ僕らは残りの 18% ということですね。
18% のうちの一部でしょうね。
あ、なるほど。
それと僕おもろかったというか、あのカラスの絵も好きやった俺。
あ、なんかあったな、もの
すごい巨大な、
はい、このアルファオメガの向かいにあったやつですよね、
うん、あれはね、あの電柱がもう、うん、本当の実物大の電柱の中に、ね、
あったあった、
カラスが群れを作ってですね、
でなんか死体かなんかを、ね、
あ、まあまあ、
ついばんでるんですよね。 あれ、
そうやった
かな、あれ死体なんですよ。人間の、人間の肉なんですよ。
それをちょっと気がつかなんだ。
あ、これでしょ。
あ、そう、
相田誠、電信柱、カラスその他、
電信柱でしょ。
ああ、電信柱、え、カラスその他。
おもろかった。
そう、これ死体なんですよ。目ん玉とかも、
あ、持ってますか。
も持ってたんで、
あの木梨見てたけどね。
で僕このね、相田誠さんの絵は好きやったんですが、うん、大変やったんが、僕実はこれ YouTube の番チャンネルでちょっと簡単に今回の展覧会の動画作ったんですよね。
それご苦労さん、はい、
で全てが撮影 OK の作品だけ出したんですよ、動画に。そしたらね、このアルファオメガの、はい、背景がこの相田誠さんの絵やったん で、はい、
でね、
これをね、消すんが大変やったんですよ。
でしょう、要は 消せた。
消せました。あ、消せたってか、まあ、要はモザイクぼかしただけなんですけど、だから、僕、相田誠さんにちょっと言いたいんですけど、はいはいはい、もうちょい小さい絵にしてほしかったなっていう。
もうすごかったね。
でかすぎました。
もう、まあ、ね、なんかどっかのホールの壁全面っていう感じ。
サイズ書いてないけど。
書いてないそれ。
これ多分15メーターあったよね。
もっとあったんちゃうか。
高さ4、5メーターぐらい、うん。アルファオメガよりもちょっと高いぐらいの高さで。
ね、電柱はそのままやったもんね。普通の電柱ぐらいの大きさって書いてあったから。
森美術館って書いてるんで、東京かな。
あ、森やった、
ね。森ビルかなんかに多分あるのかな、森と。
いや、それもちょっとね、面白い作品でしたね。
うん、
あこまでやっぱ大きするっていうのも一つ、絵としてはおもろいなと
思。そうですね。うん、これ、うん、まあ、だからこそこのあれか屏風風にしたんか。
まあそうでしょうね。
あの、ね、箱持ち運び時とか、あと保存する時にね、一枚やと大変じゃないですか。だから折りたたんで、さっきの茶室じゃないですけど。
いや、あの屏風は大変やと思う、運ぶんは。
これ図録結構すごいな。
え、
図録の写真ええな。
うん、そうだよ。
これ、まあ、あんま見てへんねん、実はこの図録。ちょっと後で見よう。図録
って結局値段高いから2,000〜3,000円するでしょ。
いや、もうこれ結構高かったですよ。びっくりしました。あの、最後に、
うん、
展覧会終わったら最後に、
はい、
ミュージアムショップであるんですよ。
あるあるある。
でミュージアムショップでこの図録売ってたんですけど、うん、
はいはいはい、
ちょっと高すぎたんで、
うん、
値段は書いてないですね、これ。
書いてない
か。けどなんか3000円か2000、さすがに2500円かしまして、
うんうんうん、それにしてもまあ本としては安いかもわからない。
ああ、確かにね、
うん、これぐらいのカラーで
しかも、まあ、いい写真ですしね。
そうそうそう、
これカメラマン誰か知らないですけど、
そうそうそう、
あの照明もいいし、
まあ、僕らはまあお金がなかったんで、まああのね、
お借りしまして、関係者の方
に借りて、まあね、4000円で見なきます
けど、そうですね、ちょっと、はい、綺麗な手で見てます、はいはいはい、で最後さっき言いましたが、そのマイ国宝展 の、 あの投票のタブレットがありまして、僕らちょっとそれ投票できなかったんですけど、
ま
あ、まあ、すでに今マイ国宝展 の、 あの総選挙 の、
ああ、そう、
あの順位、いや、さっき言うて、
分かってる、
もうすでに出てますんで、うん、皆さんよかったらですね、今回の
ネットで見られるのか、
あ、見ます、見ます、あのこのね、日本美術の鉱脈展で、まあ、総選挙とか多分入れたら出てくると思うので。あ、なるほどな。あ、
それ 2,3 入れたらいい
ね。はい、そうですね。で僕がさっきちょっと紹介した、まあ、1位から、ね、うん、20位まで、
はいはいはい、
あの、ありますんで、はい、ぜひ見てほしいなと。あ、ちなみにちょっと、まあ、これも細かい話なんですけど、
うん、
実は、11位が2つありまして、
ああ、同点やな、
はい、一つはね、さっきの山口明さんの茶室です。
お
う
お
う、まあ、一番軽い茶室、でもう一個がね、これですね、
それね、
牧島なんとかさん の、 あの、
うん、
女性の
魚卵観音ってやつ、
魚卵観音
ですね。これも面白い作品でしたね。
うん、
キリスト教と仏教がなんか合体したみたいな。
そうそうそう、
こういうのもなかなか国宝にしにくいでしょうね、普通の国宝の人から見たらね、宗教も絡んでるし、
はい、
しかも宗教の宗派も違うから、う
ん、これ何て読む、これ、
魚卵観音っていう、
あ、違う違う、作者
作者は
牧島ニョキュ
ニョキュやろな、
ニョキュかな、
ニョキュ言って言いにくいね、ニキュでもないし、
ニキュですね、うん、ちょっとこれも
足利市民文化財団が持ってあるということで、
なるほ
ど、なかなか超力作で、
はいはい、
なかなかこのね主人公の女の人やったらちょっと一緒に乗ってもええなっていうね、
あ、まあ、向こうが嫌がるでしょうけど、
まあ、それはあるわな、は
い、ね、あ、牧島ニョキュですね、
ニ
ョキュで会ってましたね、
はい、広島県の、はい、漁港が魚がよう取れるようにということで注文して書いてもらったということで、
なるほど、
仏教とキリスト教のコラボと書いてましたですね、
あ、なるほど、ね、
面白いですね、うん、こういうことがまあできてたし、まあ、現に作品もあるんやということで、
うんうん、
これがまあそのヤプトのトイレと同じように11に入っとったわけですよね、
う
ん
う
ん、
そういうことですね、
まあ、もうこれは当然やと思います、
まあ、要は同数投票数が、はい、295で同票やったっていうことですね、はい、うん、はい、まあ、だから作品数としては多分21作品多分このエントリーしとったんですね、
あ、なるほど、
おそらくね、
はい、
おそらく、はい、まあ、というわけで、無事、ゴールまでやってきまして、
いや、ね、
でそこでちょっとあのベンチでちょっと休んでたらですね、
あ、
その5階のルイ・ヴィトン店に行く金本たちが澄ました顔で汗だくの僕らを横目に、
はいはい、
上の方までエスカレーターで登っておりました、
はい、上がっていかれましたね、
はい、
はいはい、
というわけで、まあ、すでにもう終わってますんで、
うん、そう、
皆さんもうこれ見に行くことはできないんですけど、まあ、ホームページとかあと YouTube 動画とかで結構配信してるみたいなんで、
は
い、
なるほど、
よかったら皆さんまた検索して、まあ、まずはこの公式ホームページ見に行っていただいてですね、まあ、その舞妓公典の総選挙の結果なんかも見つつですね、
はい、
YouTube チャンネルも公式 YouTube チャンネルあったんですよ、
うん、
日本美術の鉱脈展の、だからそれまたよかったら見に行って登録して動画も、うん、見たらどうかなと思います、
うんうん、なんかこうね NHK とか日経とかなんか硬いブースみたいなの見えますけど、
うんうんうんうん、
そうじゃなしに非常に面白いね、
そうですね、
なかなか展覧会でしたし、
はい、
こういう展覧会がこれから増えてくると、
増えるね、
増えて
きます、やっと俺らの時代になってきたな、
まあ、そう、
長かったわほんまに、
偉そう
に、ほんま長かったわもう世間なちょっと遅すぎんね、もうちょい早俺らについてこい、
あ、ほらと言う
と生意気なことを申しております、は
い、
ま
あ、言いたい放題ですね、
ですね、
まあ、皆さん言いたい放題ですよ、
あ、そういうことです、
遠慮せんとここや重要文化財何も怖がることないです、
そういうことですね、
あの有名な人も法隆寺が燃えてなんやとか言うてる人もありましたから、
太郎ですか、
岡本太郎さん、
太郎ですか、はいはい、
まあ、勇気持っていろいろ面白いこと言いましょう、
そうですね、
はい、元気が出ます、
あとチケット提供者ありがとうございます、
ありがとうございましたいつもお世話になって
ます、てっぺと、
はい、万博みお
でございました、
はい。